それでは賛美を捧げていきましょう。今朝の賛美は歌いつつ歩まんです。一節だけ賛美します。ランナーランナーランナーランナーランナー。3、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん。この世の旅路を。愛する天のお父様、この朝の恵みを感謝します。あなたにより頼み、今日も御言葉を通して力をください。あなたの苦しい御言葉を与えてください。聞く耳を与えてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ペテロの手紙第1。4章の7節から11節です。それでは拝読いたします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。本日の内容をまとめていきます。ペテロは終わりの日が近づいていることから、祈り備え心を整えなさいと教えています。また、互いに熱心に愛し合うことを優先し、与えられた賜物を用いて、互いに仕え合いなさいと命じています。それではしばらくの間、心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。最初に目が留まったのは8節。互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。という愛の力強さについて教えていただきました。また、それ以降の全体を通してですけれども、与えられた賜物を用いて使い合い、ふさわしく奉仕をし、主の栄光のために奉仕をするということを命じられているなということも思いました。
はい、こちら2箇所目が止まって、万物の終わりが近づきましたという言葉なんですけれども、再臨の時が近づいているんだという信仰が、初代の時代からずっと今に至るまであって、本当にここを目指して生きるべきなんだなということを教えられています。聖書に書かれているこの終わりの時に称賛される生き方、誉れを受ける生き方が明確に記されているので、やっぱりそれに向かって行くべきだなということを思わされたのと、それから11節で、語る人があれば神の言葉にふさわしく語りという言葉が目に留まりました。私自身が、主を証しして語る言葉、また、語るその言葉が本当に神の言葉としてふさわしく語られなければいけないんだなということを、今朝目が留まりました。以上です。
私は7節がまず目に留まりました。そのために心を整えて、 身を慎んでいる。そのような態度が問われていることを教えられました。また、万物の終わりが近づきましたという言葉もここに止まりました。主がこの地に来られ、そして、再臨されるまでの間、本当に私たちは身を引き締めて、いつも目覚めている必要があることを教えられました。以上です。
私は10節の神のさまざまな恵みの良い管理者という言葉に目が留まりました。ただで受け入れたさまざまな恵みを私たちはよく管理する管理者であるということ。特にここでは賜物を中心に話しているんですけど、与えられている恵みの賜物をよく管理しなければいけないんだなということを思いました。賜物をよく管理し、これを磨いて、成長を成し遂げ、また実を結び、結果的に最終的に主人の栄光を表さなければいけないんだということを思いました。以上です。
私は9節のつぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいというところに心が止まりました。つぶやかないで使えるべき、つぶやかないで与えられた役割をすること、これこそが恵みであり、つぶやいていたらせっかく与えられた兄弟姉妹や与えられた役割も本当に恵みがなくなってしまうなということを感じました。また11節で、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさいというところから、奉仕の力は神様が豊かに備えてくださるんだということを感じ、その使える喜びとまた使える目を持って喜びを持って最善を尽くしていくべきだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきます。それでは準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は10節と11節を通して神が豊かに備えてくださる力とか、賜物というものはやはり聖霊の賜物であるなということを思いました。聖霊の力によってそれを用いて主の栄光を表していきたいということを一つ思いました。これは、進めとして思いました。もう一つ進めですけれど、8節の熱心に愛し合うことだなということでした。互いに愛し合うことによって周りの人たちがキリストの弟子だと認めるという、他の聖書箇所にもあるように、やはり愛がすべての罪を覆うものであり、最高のものであるということも思わされました。
はい、私は、7節を通して万物の終わりが近づいているから祈りなさいという命令をいただきました。そして8節から9節を通して何より互いに熱く愛し合いなさいという命令を、熱心に愛し合いなさいという命令をいただきました。そして愛は多くの罪を覆うからですと書いてあるんですけど、本当に愛は全ての人の、私たちが腹を立てたりするつまらない、そういう人の小さな過ちとか、自分と合わないこととか苦手なところとか、そういったつまらない人間的な思いを全て覆ってしまうものが愛なんだなということを思いました。またどんなに大きな罪であっても、この愛はそれを十分覆うことのできる愛なんだなということ、イエス様の十字架の愛は、私たちに教えられたその愛はそのように大きな愛なんだなということを思いました。以上です。
私も、命令ですけれども、7節で再臨を待ち望む生き方をしようしなさいという命令を受け取りました。福音はもうこの当時よりもまた広まって地の果てに及ぼうとしているんですけれども、再臨の時が近づいていて、イエス様を待ち望む生き方をする必要があると思いました。絶えず祈りなさいと書いて、この祈りのために心を整え身を慎みなさいと書いてあるんですけども、やっぱり絶えず祈って聖霊様に満たされて生活する必要があるなと思いました。この前のところを見ると、前の節を見ると、肉に満たされずにやっぱり聖霊に満たされて生活する勧めがあると思いました。 再臨の時に誉れを受ける生き方をしなければいけないと思いました。それから11節のところで、神の言葉に言葉として、まあ、ふさわしく語る必要というのを黙想していた時に、まあ、神の言葉はやっぱりこうおどおどして語るのではなくて権威を持って語る必要がある、また愛を持って語る必要があると教えられました。福音を恥とは思いませんという言葉を思い出しましたけれども、本当に私自身がこの、神様から委ねられた言葉としてまた権威を持って語っていく、その必要があるなと思いました。それから奉仕する力というのは神様から来る、そしてその神様が与えてくださる力というのは豊かに備えてくださるものなんだということ、足りない力でするのではなくて、あり余るほどの力を持って奉仕することができる。そのことを今朝は教えられました。以上です。
私は今日の本文を通して、万物の終わりが近づいている今の時代、私たちの持つ心構え、態度について、示されました。一つ目には、この祈りのため、心を整理して身を慎む、そのような態度。まあ、二つ目は、互いに熱心に愛し合う、手なし合う、つぶやかずに行うという態度。そして最後には、賜物をよく管理して、賜物を持って使い合うことを教えられています。
はい。私も8節から進めを教えられました。何よりもまず、互いのことを心に留めなさいという進めです。自分のことでなく、自分の願いではなく、お互いに愛を持って支え合い、助け合い、祈り合うならば、多くの罪を覆い、自分の内にある不信仰や否定的な思いは覆われてどんどん消されていくんだなということを教えられました。また11節からは、進めで与えられた賜物を主の栄光のために用いようということを教えられました。与えられている賜物は主がくださったものであり、また主の栄光が表されるためであり、自分で拒んだり自分の思いで惜しんだりまた用いたりするのではなく、主のためになるならどんなことでも用いていこう、そしてそれを通して主の愛を表していこうということを教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は一つ、ちょっとこれは重荷かなというような奉仕だったんですけれども、でも互いに愛し合うこと、また賜物を用いることが主の栄光となるなら、主に委ねつつできるかなということを今日は思わされて、一つそれが感謝でした。また私の場合はちょっといろいろ病気があってですね、体調もよく悪くなったりするんですけれど、そういうことも賜物だと今日は思うことができて、これによって神様にもっと近づくことができたなということを感じていて、感謝するようになりました。
私は与えられている恵みの良い管理者として、よく管理するすべきであることを今日は示されているんですけど、自分に与えられている賜物やさまざまな恵みをこれまでそれほどよく管理してこなかったなということを悔い改めました。最近うまくいかないことがあったり、また上司に怒られたりすることばかりで心苦しくなっているところがあったんですけど、それは自分が与えられている賜物がさまざまあるのに、それをよく管理してこなかったということで、それで成長が成し遂げられなかったし、少し怠慢になっていて自己満足したところがあったなということを悔い改めました。それでこれからは本当に神様から主人からいただいた良いものをよく管理して、主人の栄光と喜びとなるものになりたいなということを思いました。はい、以上です。
私は大きいイベントに備えて準備をしているんですけれども、 その中で変更とかもいろいろあったりとか、たびたびあったりとか、それから、昨日もなんか肝心の部分の大きな変更があるかもしれないみたいな、こう、そういう連絡をいただいたときに、ちょっと驚いたんですけど、でも、神様が本当にこの備えてくださる力、恵みというのは豊かであるということを今朝は教えられて、まあ、本当にそれにふさわしく奉仕しなさいという、まあ、本当に私自身に与えられている、神様からの力や、またその恵みというか、それが本当に豊かであるなということを覚えたとき、やっぱりそれにふさわしい形で奉仕していくことが神様の御心だなと思って、まあ、祈りつつ一番神様の御心にかなう形で準備を進めていきたいなと思いました。それから朝書き物があるんですけど、神様の言葉にふさわしく語るようにという命じを受けて、本当にこれがすごく今朝恵みでした。感謝します。
はい、私もこの、まあ、週末3つのことを本文で示されたんですが、そうですね、実践としてまず身を慎んで祈ることについては、絶えず心浮かれずにこう主の前で、魂のために、またこう共同体の祈り課題のために覚えて、こう仕事しながらでもチャンスがあればこう取り出していくという姿勢かなと思わされました。あと、賜物をよく管理することについては、すべて主人の財産として自分もその賜物を見直して、まあ、短い時間でもチャンスがあればそれらのために備えていくということを教えられました。実行していこうと思います。
はい、私は最近祈るときに一人で祈るのではなくて、チームになって共同体で祈ることがよく増えてきたんですけども、そうするとその中でお互いのために祈ったり、お互いの弱さのためにあえて祈るときに、そこから罪の告白が起こったり、悔い改めが起こったり、弱さを互いに支え合うことによってどんどん癒されていることを体験しています。そして今日のディボーションで8節で、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです、という言葉がまさにそうで、一人で祈るのではなく、みんなで一つの心になって祈ることが今大切だなということを改めて教えられました。今中央でもみんなで同じ時間に集まって、みんなで手を取って一つの円になって強く熱心に祈っているんですけども、この時間を大切にし、また続けて祈っていきたいと思います。それでは一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、あなたが与えられているすべてのことに感謝します。自分のためではなく主の栄光のために用いてください。捧げます。どうぞ主よ、豊かに豊かに私たちに与えてくださっている賜物を今日も用いてください。それを通して主の栄光が崇められる一日となりますように、祈り備えていつでも聖霊に満たされていますように、私たちを強めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、 借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。